どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉を聞いていきたいと思います。今日は、五千人の給食のところと、そして、ペテロが水を歩いたという非常に有名なところからお話をしたいと思いますが、先週はいくつかのことがありまして、進学校の入学式がありました。で、ですね、新入生は一人だったんですけど、復学する生徒もいましてですね、それで、入学式を、やることになってやったんですけども、非常に祝福された時を持ちましてですね、でその入学生の方がこういうことを、結構一人だったので、好きなだけ話していいよと言ったら本当に好きなだけ話されたんですけども、でもすごくいい証の時でですね、その中でこういうことを言われたんですね。いろんな仕事をしていて、いろんな方と、忘年会新年会もありますからお話をすることがあって、で、エス様のことも、話すことになったりして、で、それでいいんだけども、それで、帰ってきた後にそのいろんなことがあるんだけども、その本当にその人のことを思うと、なんかどうしても涙が出てくるって言うんですよね。で、人間ですから、人間的にはね、この野郎と思ったりですね、イエス様と伝えても帰って反発されたりしたらがっかりしたり、いろんなことあるんですけども、帰ってきてこうその人のことを思うと涙が出てきて、祈ろうと思うと涙が出てきてしまうってね。で、昔からそういうことがあっておかしいんじゃないかと思っていたと言うんですよね。だから、実は私もですね、大学生の頃イエス様を信じて、もともとクリスチャンだったんですけども、はっきりイエス様を信じて、大学生の頃はですね、東京にいましたので、私は山手線じゃなくて中央線と東大線を使ったんですけども、中央線によく乗ったんですね。山手線もたまに乗りましたけども、柿色の電車なんですけども、そしたらですね、東京の街が見えるんですね。で、夜なんか乗りますとね、東京の街はもう住宅だらけですから、ブワーッと光れてるんですね。東京の夜は終わらないからですね。でもそれを見ながらですね、何を思うかというとですね、この中の何人がイエス様を信じてるんだろうかって、こんなに人がいるのに本当にキリストを信じてるんだろうか、で今日もまた誰か亡くなっただろうって、明日もきっと亡くなるんだろうなってね、その人イエス様を信じてるんだろうかって思うとね、涙がブワーッと込み上げてくるんですよね。なんか勝手にこれで、追加に触ってると恥ずかしいからですね、泣けてきて、慌てて窓際行ってですね、人にわからない人でこうね、やってるのよく涙が出ました。それから、満員電車は避けていつも乗らなかったんですが、たまに乗ることがあってですね、もう急だなと思ってるんですけど、ふっとね、いつもじゃないけど、来るときがあるんですよね。うわーって苦しいなと思いながらですね、なんか、うわー、この人たち、イエス様死んでるのかなって思ってですね、死んでないと思ったらなんかこう、どうなるんだろうと思うとですね、なんかね、なんか満員電車の中で、この中でね、涙が出てきそうになったことがよくあったんです。俺は、頑張ってじゃなくて、本当に内側からこう溢れてくるものがあったんですね。で、これは、私は自分ではないということがわかります。でね、私はね、当時、マーカーってこともあって、よく友達にしょっちゅう伝道して、大学の先生にもしょっちゅう伝道して、授業でも発表の時に必ず発表して、最後は伝道に書いちゃうんですね。それぐらい良かったんで、だから、よく、デビキャンプに行ったら、一体全員になって、先生も加わって、夜を徹して、福音宣教とぶつかりをして、復活はあるかないかって議論になったぐらい、そういうことをやってたので、しょっちゅうやってて、やっぱり人間ですから、この野郎と思ったりですね、一生懸命やってダメだったらね、もうどうにでもなるとかね、こいつ知らないぞとかいう感じに肉はなるんですよね。肉はですね、人間だから。ところが、その人のことを思うと、こう霊がですね、こうなんかね、こう内側から熱いものが込み上げてきて、涙が出て止まらなくなるってことはしばしば起こったんですね。で、これは聖霊だというふうなもんですね。で、その人がその話をした時に私はすごくわかるんですね。で、だからその話を聞きながら、本当に最初の頃そういうことをこう気負いなく思っていた、本当になんかそういうことが当たり前だった、そういうなんか気持ちというかスピリットを神様がもう一度なんか返そうとされてるなってことを思うんですね。で、最近また再びこう教会の人たちのために問いなしとかやってますけども、本当に御霊が望んだ時ね、なんかこう内側からこう本当にこう祈りが与えられて込められてくる時があるんですけども、再びその魂に対する渇きを神様が与えようとされてるっていうのを感じて、これは非常に今までない大きな働きが起こる前触れだと思います。肉でね、何とか救えてほしいっていうの以上にこう内側から聖霊が与えてくださる、そういう渇きっていうのをね、主が与えてくださるのではないかなってことを思います。とても祝福された入学式がありました。それとですね、昨日ですね、有江に行ってきたんですね。島原半島の有江にね。で、 岡田久江牧師が病気から癒されて元気になって今も受付しておられますけれども、しばらく教会でお休み、長崎教会でちょっと休養されていましたけれども、元気になってきて、前回の時にショートメッセージを本当に久しぶりにされたんですけれども、で今回もですね、きっとされると思ったからメッセージされますかって聞いたらですね、はいってこうね、元気に明るく答えたんだ。よかったなと思ったら、昨日はですね、なんかスーツを着てきてですね、えらい決めてこられましてですね、なんかおーとかね、私よりかっこいいとか思いながらですね、言ったわけですね。で嬉しかったですね。なんかそういうきちっとしてこられて、なんかこう本当に説教するとって、その気負いじゃなくて、なんかこうきちっとしてこられたのがすごく嬉しかったんですけども、でまあショートメッセージされるからそれでいいなと思って、で何人か連れて行ったんで、こう証とか特別賛美を他の人にしてもらおうかと思ったんですけど、念のためにですね、一応聞いたんですね。証が特別されますかって聞いたらね、ショートメッセージだから証よりも特別賛美なんですけど、されますかって聞いたらですね、いや他の人でいいですって言うかと思ったらね、はいしますって言うんですよね。で私はちょっと今まではね、どっちかというと私が勧めたんです。引いちゃいけないから、メッセージはちょっときつくてできなくても、ね、とにかく賛美を立つだけでいいから賛美をするんで、私がこうむしろ勧めて、できないというのをこうしてもらってたとこあったんですね。でも今回はですね、はいしますって言ってですね、私はどっちかというとですね、ショートメッセージするから賛美遠慮してって雰囲気を醸し出したんですけど、やりましたしかもですね、ヨハネを連れて行ってたんですけど、だから伊藤牧師はいつも助けてくださるんですけども、ヨハネ君や伊藤牧師に助けてもらっていいですかって言うからですね、はい、自分で頼んでくださいって言ったんですね。自分でちゃんと頼まれて、このヨハネ君と伊藤牧師を両脇に従えて特別賛美をされたんですよね。小さなことだと思うんでしょうけど、私はすごい感動したんですよね。本当に自分からこう賛美をしたいって言って特別賛美を人にまでお願いして立てるようになって、でショートメッセージも本当にニコニコしながらね、戻ってきた笑顔ですよね。こう戻って、しかも前の笑顔よりもっと深みが出たような気がしますけども、苦しみを通って本当になんかその良かったんですね。で、なんかすごいなっていうか、神様がすごいなと思いながらですね、復活してきたなって、これでいよいよ牧師に再び、ね、使わせる時が近づいてきたなと思ったんですね。なんでこの話をしているかというとね、先週イースターサンデー復活祭だったんですね。で明らかにその復活の力を神様がその被災牧師に働かせているのを目の当たりに見るわけですよね。でこれはもちろん被災牧師のことということですが、同時に今教会に注がれてきている力なんですね。ではっきりその時が来ていることを思います。復活の力、聖霊の力がこう強く働き始めて、ね、少し個人差の時差はあると思いますけれども、そういう恵みが今すばら始めてきているので、ぜひ皆さん、ね、主に期待してほしいんです ね。いろんな意味でこう苦しみを通ったり、弱さを通ったり、なんかちょっとこうトンネルを通っているなと思う人は、そこから抜け出す時が来るし、それが現れてくるということを、ね、ぜひ、ね、主に期待してほしいと思うんです ね。でその時が今来ているということを覚えた上で、今日の聖書に入っていきたいと思います。今日は14章の、ところから五千人の給食のところと水に歩いたところですけども、二つ全部話すわけではないんですけども、ポイントを絞って話しますが、簡単にね、ほとんどの方は知っていると思いますが、簡単に説明をしますね。13節から見てください。14章の13節から、イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに帰る。この前に何があったかというと、実はですね、バプテスマのヨハネが捕まっていたんですけれども、当時の王様はヘロデなんですけど、ヘロデが捕まえたんですけども、実は心の中でバプテスマのヨハネはなんか神様が働いていると思っていて、捕まえたけど殺さないでいた。そしたら娘のヘロデアというのが踊りをして踊ったので、気分が良くなって、ね、何でも欲しいものを願ったらやるぞって言ったらですね、そのヘロデアというのはですね、娘がですね、そのお母さんにそのがされて、そのお母さんがヘロデと再婚してて、それがちょっとまずい結婚だったんで、そのお母さんはバプテスマのヨハネを恨んでたので、お母さんがバプテスマの首を棒に乗せて、もらってこいって言って、でこのヘロデアが王様に、ヘロデに今すぐここに、発生ですね、今ここにバプテスマの首を棒に乗せて私にくださいと言ったわけですね。そしたらヘロデ王はですね、みんなに何でもやるとって言ってしまった手前ね、やっぱりこう格好はつかないので、よかったって言って首を取っちゃうんですね。でもね、面白いね、面白いって言い方よくないけど、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより優れたものはいなかったとイエス様は言った。イエス様はそう言ったから、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネよりが最高なんです。もちろんイエス様は知りたらもっとそれよりも優れてって言ったんですけどね、その最高の人がヘロデアが踊って、それで何でもやるって言われたことで首切られて死んじゃったっていうね、 って思いませんか。そうですよね、人間的に言ったらね。ただ皆さんね、大事なことはですね、永遠っていうことに目を向けるとね、でちょっと残念な死に方ではあるけれども、まあ、そうやって首を切られてしまったんだけど、これ永遠って見たときに、バプテスマの羽はここで殺されましたけども、永遠においてね、すごい報いを受けたということがわかるんですね。で、私たちクリスチャン大学を歩むときに気をつけなきゃいけないのは、地上のことばかり目を留めていくと、私たちはその中心をずらされます。なんでってことばっかりクリスチャン大学ってのは言わなきゃいけなくなってきます。でも本当に永遠にしっかり目を留めていくと、なんでがなくなるんです。きっと意味がある、もっと大きな意味がある。そして意味がわからなくても、永遠に行ったときに間違いなく報いがある。で、間違いありません。だからか地上は我慢しようと言ったわけでは決してありません。地上でもきちっと神は祝福してくださいます。しかし中心は永遠なんですね。これをしっかり捉えておかないと、地上ってのは100年たら、なんか100年ポチだって歌がありましたけど、100年たらですね。でも僕は本当に永遠なんですね。そこが私たちの本当の舞台、まあ、千年王国があって、その後永遠があるんですけども、でだからね、それをはっきり捉えてほしいんですね。それが見えてくると、なんかいろんなことがね、全然見方が変わってくるんですよね。まあ今日はこれは中心じゃないけど、ね、それを覚えてる。でそれがあった後にイエス様はやはり痛まれて悲しまれて、船でそこを去って自分だけで寂しいところに行かれたと。やっぱりね、バプテスマの羽のことを思って行ったんですね。イエス様ってなんかすごく、まあ、人間味があるっておかしいですけど、なんかね、バプテスマのことを聞いて自分だけで寂しいところに行ってこう、ね、そのことを思われた。なんかこういうところは私好きなんですよね。イエス様はそういう温かみを感じますね。そしてところが、それを聞いて群衆が、それと聞いて町々から歩いてイエスの後を追ったと、ね、まあ、群衆はみんなイエス様と追いかけていったと。でイエス様がその船から上がられると、ね、多くの群衆を見、彼らを深く憐れんで彼らの病気を癒されたと、ね、イエス様船から上がったらみんな先回りしてて待ってたわけですね、まあ、乾いてたんでしょうね。たくさん病人もいたんでしょう。で癒されました。そして夕方になりました。でこの人たちはずっとイエス様のそばから離れません、ね、そしたら夕方になった時に弟子たちはイエス様と降りて言うわけですね。イエス様はここはもう寂しいところで、ね、時刻ももう待っていますと。 今流に言ったらちょっとコンビニもないんですと、ね、スーパーもありませんと。だからちょっと群衆を解散させて自分たちでちょっと村々に分かれていって食料の用立てをさせてほしいと、まあ、これはある意味であの思いやってるわけですよね。ところがイエス様が言った言葉は16節で、今日はここが中心じゃないのでさらっといきますね、彼らが16節、彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさいと言った。イエス様が弟子たちにあなた方で食べるものをあげなさいと言った。これは人間で言ったらとんでもないことなんですよね。男だけで5000人だと書いてあるから、女子供入れたらおそらく当時たくさんだから2万人はいたと思うんですよね、少なく見積もっても。なのにあなた方でやなさいって、ここ見たらこの後書いてあるように5つのパンと2匹の魚しかないのに、あなた方で食物をあの何か食べるものをあげなさいって不可能でしょ。不可能ですよね。でも後でも言いますけど、これねイエス様が言われたんですね。イエス様意地悪してね、なんかこうね、あなた方あげなさいってわけじゃなくて、実はここでチャレンジしたんだと思うんですね。ただこの時弟子たちはそれわからないのでびっくりしてですね、あの言ったんですね、弟子たね、ここにはパンが5つと魚が2匹より他はありませんって、ね、まあびっくりしたでしょうね、ぎょっとしたかもしれませんが、ね、それで言ったわけですね。そしたらですね、タイミングが難しかったですね。それとですね、イエス様は言われます。今日ここ一つ目のポイントなんです。ここが一つ目のポイントね。イエスは言われた、それをここに持ってきなさいと。5つのパンと2匹の魚っていうのは何かって言ったら、まあうんと分かりやすく言えば何の役にも立たないでしょう。焼け石に水、焼け岩に水滴、大地に水蒸気って意味わかりますか。ちょっと高度なジョークですけどあの、ね、何か言ったらもう何の役にも立たないって、まあ、それじゃどうしようもないっていうね、状況ですよね。でもイエス様が言った言葉はそんだけしかないのかとかね、どうするんだとかね、言うんじゃないんですよね。それをここに持ってきなさい、イエス様のところに持ってきなさい。人間的には、まあ、これっぽっちしかない、人間的に言ってますよ、これっぽっちしかないと思えるようなものだけど、それでいいから持ってきなさいと言って、しかも持ってきた時に19節でイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、まあ、信仰の行為ですね、食べる準備をさせ、この後5つのパンと2匹の魚を取って天を見上げてそれらを祝福し、パンを割いて弟子たちに与えられたので弟子たちは群衆に配ったと。まあ、今日はここの言葉の祝福しって言葉です。でマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ全部にこれ書いてあるんですけど、マタイ、マルコ、ルカは祝福しで、ヨハネは感謝しと書いてあります。でこれと似てることで4000円の給食とあって、その時はどっちも感謝をしって書いてあります。だからこれは祝福し感謝したと取れるんですね。で 今日の一つ目のポイントはここなんですね。たった5つと2匹の魚しかなかった。でもあったんですね。ゼロじゃなかった、あったんです。そのわずかしかだけあったけども、でもそれをイエス様のところに持っていって、イエス様はそれを本当に心から感謝し祝福されたんですね。その時奇跡が始まったんです。で、多くの方々はですね、ないものを数える、いつもよりこれ2万人としたら、まあ、男だけしましょうか、5000人としたらパンが5つだから4995足りないわけです。1個ずつ食べるにしてもね、中に大ぐらいがいたらもっとプラスアルファ足りないわけですね。でその足りないものを数えるし、足りないことを考える。でメッシュ様が言ったのは、いやそれでいいから持ってこいって祝福したってことはね、これはあ5つぼっちですけどありがとうございます、これを増やしてくださいって、そういうイメージじゃないと思うんですね。これで十分ですって、神様あなたにとってはもう5つで十分です、あなたは告白責任をなさいますよね、神の手を置いて祝福してくださいっていうね、そういう祈りだったと思うんですね。で大事なことはね、皆さんに与えられているもの、能力でもいい、時間でもいい、経済でもいい、人間的に言ったらこれじゃお金が足りない、これでは時間が足りない、これでは能力が全然欠けていると思ったとしても、それを神のところに持っていって、神様がそこから御業をなさることを期待して祈るかどうかなんですよ。今日一つのポイントはここなんですね。今あるものを主のところに持っていって、いいですか、諦めて感謝するんじゃなくて、そこから神がきっと起動なされると期待して感謝し祝福するかどうかなんですね。例えばね、主の十字架の働きはほとんどこのパターンなんです。賛美の働きね、作詞作曲も含めて賛美の働きを考えるときに、主が言ってこられたんで、最初歌手が出る賛美だったんですよね。で十数年間追われてたんで、神が言うから踏み出したときに、へなへなもかしでも出しますと言って賛美の働きが始まったんで、その時に我々どう考えてたんだったら、外からね、主の十字架の教会以外からすごい人がやってきて教会に入ってきて、作詞作曲もそうだし賛美もそういう人が来ると来て、どこから来るのかってこう見てたんですね。で、なんか中川からですね、なんかね、変なのが立ってきたわけですね。もちろん本当に音楽した人も立ってきました。もちろんその人たちはもともとやってた人です。同時にでも、そうじゃない人も立ってきたわけですよね。で、面白いことは、今あるものを私たちは感謝してそれを捧げたんです。その捧げた時にそこに神の手が置かれたんですね。これ大事なんですよ。日本人ってね、頭いいんです。高ぶらないでね。私は言ってくるには高が教えてますけど、30ぐらいしか言ってませんけど、それでも分かります。頭いいんです。引き算ができるんです。当たり前だと思うでしょうけど、ね、まあ、最近はでもね、ピッピッてやってね、お金入れたら勝手の通が出るからちょっと違うけど、でもちょっと前まで普通に引き算したでしょ。お釣りをすぐくれたでしょ。前もアメリカ行ったら引き算しませんもん ね、10ドル、20ドル、30ドル、40ドル、50ドル、60ドル、70ドル、こういうふうに返しますもんね。で、何かというとですね、サッとするんです、当たり前に。で、文字が読めない人は今はほとんどいません。全くいないとは言いませんけどね、当たり前だと思ってるでしょ。世界に行ったらそんなことないんですよ、先進国でさえ。で、なんで日本っていうのはそうなんですね。これは素晴らしい恵みです。あと器用なんです。だから日本の商品は世界でね、日本の場合パッシングはあるけど、実は庶民はみんな日本の商品買うんです。いいと思って知ってるから。適応能力も抜群である。これ神様だったプレゼントですね、高ぶらないように。そうですね。でも一つそれがね、信仰にマイナスになることがある。なぜかって言うとね、計算しちゃうんです。計算することを悪いとは聖書は言ってないんです。計算しなさいって、できるかどうかちゃんと。でもその上で、この時じゃ神の言葉があった、あなた方で与えなさいって。無理ですよって言っちゃったけど、じゃあ持ってきてごらん、私が示してあげるからって言って模範を示されたんですね。ですから、ね、奇跡を見る方法があるんですよ。神の技を見る鍵が、今あるものを本当にそこから神がこれで十分だ、神がなさってくださると信じて感謝する人、それを祝福する人は神の技を見ます。でもね、あ、これポチか、なんであの人はね、英語も話せ、中国も話せ、ギリシャ語も話せ、ヘブル語も話せないのに、私は日本語もともに話せない、ね、標準語もともに話せない、関西弁も話せない、ね、ね、なまった方言だけだ。はあ、神様、こんなの説教したらどうするとばいとか言ってですね、っていう人は奇跡を見ません。でもそうじゃなくて、ありがとうございますって、私はちゃんと言葉を話せるってね、これで十分ってね、これさえあれば大丈夫、神様ありがとうございますって感謝する人は、私の知恵で考えたら最高の通訳者が与えられたいね。 あるいは喋るようになっちゃったりね、本当にしますよ。あれはね、ここなんですよ、鍵は。だって我々海外宣教を始めた時ね、奥山宣教師が来てですね、海外宣教最低条件は、英語だって言われたんですよね。その通りなんです、本当に。客観的に長距離宣教師の場合、やっぱりさ、やっとかないといけません。でも我々海外宣教に神様言われたん。当時ルートは全くなかったよ。もう今と違って全くなかった。で、人々が海外宣教に熱い情熱を持ったことはなかった。いう人たちは一生涯に一回海外旅行に行けたらいいと思える連中だった。すいません、連中って言って、まあ、もう失礼ですけど、当時の人は連中です。ね。ところがですね、神様はそこに語ってくれた海外宣教ってね、言葉があったの。で、我々は全然ふさわしくないってよく分かってたの。よく分かったけど、神様おっしゃるなら喜んでいきますって応答したの。パウロ牧師も応答したの。だ一番最初のチームの時にね、通訳の人が突然行かなくなってアメリカ行った時、すごかったんですよ、そのアメリカチーム。直前に行かなくなって。もっと前に行かないって言ったら他の人立てるんだけど、探してきてね、直前にもう前日かなんかに行かなくなっちゃって、それで行って通訳なしって言ったから、ジャック・ヨードの説教みんなで聞いた時にどうしたかって、全員で終わった後にどこが分かった、分かったとこを出し合って分かったそういう感じですよね。え、食事行くにも恐れてです ねどうなるか分からないというね、こう 12人ぐらいだと思うんですよ。10人か10人だと思うんですけども、2人か3人ね、ちょっと厚かましい連中を使わせてですね、腕っぷしの強い厚かましい連中を使わせて、男の人を使わせて、女性だったら危ないからね、使わせてね、それでメニューをもらってきてチェックするわけですよね。これここだな、大丈夫ってね、それで片言英語で聞いて、それから入っていくというね、今から考えたら考えられないようなチームでした。でも行ったんです。なぜか分からない、神様もおっしゃるから。それで本当に感謝して行ったんです。そしたらね、今パウロ牧師は、まあ、英語は喋られませんけど、通訳のレベルはかなり高い人ばっかですよ。元バプテストでトップの通訳だった人とかね、今ニューヨークに行きましたけどね、上智の英語科をね、ものすごいいい成績と出た人とかね、英語に関してはかなりの人がいつも強くつくんですよね。面白いですよね。我々はなかったんだけど、神がおっしゃるから応答したんです。あるものを出して喜んで感謝して、それでそれと神は誰だ。でもね、一緒なんです。個人においても今あるものを本当に感謝して、諦めて感謝じゃないですよ、期待して、神がここからきっと何かなされて、自分に関してだけじゃありません、あなたの愛する人に関して、ああこの子がこうだったらな、あの人がああだったらなって言ってるでしょじゃなくて、今のそのままの状況の中でその人にあるものがきっとある。だって5000人のね、男だけですよ、女子供が2万人のようにね、5つのパンと2匹の魚でどうするんですかね、うおーって言ったって始まらないね、ギョッとしても始まらないどうしようもないじゃないですか、人間的に言ったら。どうしようもないけど、イエス様のことではなかった、それでいいからもっといでって、そして本当にそれを喜ばれて感謝して奇跡が起こったんですね。これはね、今も起こるんです。で、私の教会ははっきり言ってそういう歩みをしてきましたよね。だからね、そこを覚えてほしいね。それが一つ目で、今日の二つ目はね、 それで5000円の給食が起こって、みんなが満腹する前に食べたと、ね、まあ、それでさらっといきます。そしてその後にどうしたかというと、22節、それからそれが終わったらすぐ、ね、みんなが満腹したら、イエス様はこうみんなを解散させて、弟子たちに強いて船に乗り込ませて向こう岸に行かせて、そしてみんなを解散させて、イエス様は山に一人で祈りに行きます。22、23ですね。で、夕方までずっと祈っておられて、で24節、弟子たちが乗った船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波にやまされていると。ある程度行って向かい風が吹いてきて翻弄されます。前にも後ろにも日中もさっちもいかなくなります。すると夜中の3時頃と書いてあるから、もう夜中の3時頃までずっとこの外来港の真ん中でこう船がこう、ね、向かい風が来てもどうにもならなくなった。そしたら夜中の3時頃、牛、草木も眠る牛見る時ですから真っ暗だったんですよね。その時にイエス様が祈り終わって山から降りてこられて、その海の上を歩いて、湖の上を歩いて来られるわけですね。26節、弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫ぶ声を上げたと。まあ、イエス様幽霊というのは失礼ですけども、いつもお話しますように、外来古城に当時は幽霊が出ると考えられていた。日本の場合はお墓に出ますけども、向こうは外来古の上に出る。だからこの地方ではね、だからふすっと夜中にね、人影が来たらね、それはやっぱりびっくりしますよね。ふわっと海の上歩いてきたら、まさかイエス様歩いてくると思わないから、だから思わずも幽霊だと思ったんですね。そしたらイエス様がすぐに、ね、イエス様は愛の方ですよね、すぐにしっかりしなさい、私と恐れることはないって言われたってね。ここでね、ちょっといたたらね、恨めしやとか言ってですね一通り驚かしてから私だよとかって言ったんですけど、とにかくちゃんとすぐにイエス様が私は恐れなって言われたんですね。そしたらその後に28節、 ね、ペテロが言うわけですね。これも一つのテーマなんですけど、今日はもうさらっといきます。主よ、もしあなたでしたら私に水を割りとこまで来いとお命になってくださいと。弟子はいたんですけど、ペテロだけが求めます。言葉を言ってくださいってね。そしたら今日のテーマです。二つ目のポイント、イエスは言われます。来なさいと言われた。言葉が下った。でペテロはむやみやたらに水を割りじゃなくて、来なさいって言葉をもらった。言葉をもらった時にペテロはどうしたかというと、そこでペテロは船から出て水を割りてイエスの方に行ったと。で今日の二つ目のポイントは、ね、この船から出てって言葉なんですよね。で今愛知って仕事されていますね、小市君ですね。彼はマグロ漁船の2で乗っ取られたんですね。で彼がいた頃ね、私この説教した時にですね、説教終わった後に言いに来られたんですね。キャラブの船から出てってところね、これはすごいですよって言われたんですね。で私よく分からなかったんです。あ、そうですかって言ったらですね、いや彼言ったんですね、自分は漁師だから分かるんだけどね、大海原に出て行って漁をするでしょ。その時に船の中にさえいれば守られるんだって。基本的に、まあ、船が転覆することもあるでしょうけども、基本的にはね、船の中にさえいれば守られるんだって。でも船から出たらそこは死だって言うんですよね。だから私は彼が言ったんです ね、船の中にいるならば命だって守られてるけど、船から出るってことは死なんだって言ったんですよね。でなるほどなと思ったんですよね。へえと思ったんですよね。で皆さんですね、この時ねペテロは外来語のプロでしょ。外来語でよく知ってるんだ。で今向かい方が来て、にっちもさっちもいかない状況の中でイエス様歩いてこられて、言ってくださいって、来なさいってことをもらった時に、この船から出たんですよね。足を踏み出して。で神様の言葉に応答するときに、ある場合には人間的に言うと愚かに見えたり危険に見えたりすることがあり得ます。で間違いなさい、危険なことをすることは神に従うことではありません。愚かなことをすることは神に従うことでもありません。でも本当に神様が語られたときに、確認ができて確かに神が語っていると分かったときに、その言葉に応答していくときに、人から見たら愚かだったり、自分でもこんなことはバカだなと思うことをするときってあります。だってそうでしょ、ペテロは外来語の専門家なんだから分かってますよね。こういう、ね、向かい方がある状況の中で船から出て足なんか踏み出したらどういうことになるかって。でも彼は踏み出したんです。なぜか、神の言葉があったからですよね。その時彼は水の上を歩いた。いつも言うように、私は歴史上水の上を歩いた人はこの人しか知りません。奇跡が起こったんですね。でなんね、主が語られる時にその言葉に踏み出せない。で船にいるとね、安泰なんです。で私たちはね、安泰を望む傾向があるんです。楽ちんを望む傾向があるんです。嫌なことには足を踏み出したくない、危ないことには足を出したくない。でも神様が明確に語ってきたとき、私たちはそこから足を踏み出すときに神の奇跡を見ていくんですよね。でそこはね、皆さんね、どうかなんです、見るかどうかなんですよね。でどうぞね、増やしてほしいですね。例えば場所の移動のときですね、安定教会が東京から国分寺移動して、国分寺から高円寺に移動して、今度また品川に可能性ありますけども、高円寺に移動しましたときね、なかなか都心に行かなきゃいけないって言うけど、移動しなかったのは、いろんなマイナスというかハンディがあるからね、いなかった、行かなかった。でも、ヨハネ君、秋元ヨハネ君が、高校行くときに、あるところが落ちて、そして都心の方の高校が、こっちは見頃だと分かって、見頃間違えたと分かるんですよね。で、あ、こっちだと分かって、そっちの勉強全くしなかったけど、見頃だからきっと通るって、本当に通っちゃったと。ね、その時にはっきり分かったわけですね。こっちは見頃だと分かった時に、早かったですよ。すぐに彼らは移動したわけですね。でなんと移動するときまだ中野の方の今の場所ね、今の場所に高円寺か、高円寺にまだ場所見つかってなかったんです。だからしばらくは中野セミナーハウスかなというところを借りてやってたんです。でも神が言ったと分かった途端、まだ場所が決まってなかった、借りる場所がなかったのに、一回一回借りる場所を借りながら探してたわけですね。でももう移動することにした。そしたら移動する日に大雨が降ってダブルの虹が出てね、ニュースでね、ゴールデンタイムのニュースで なって、で次の日新聞がみんな一面トップでね、都心に変わる虹って出すぐらい大きな虹がかかった、そういうやつがあるわけですね。で何かというと、主に言われたから移動した。移動したことによってたくさんの主が受けましたよね。今週移ってから大きく変わりましたね。でそのうちまた次に移ると思います。で神様が言った時に、人間的にはマイナスだったり、そんなことして何なのかなと思ったり、でもそこを踏み出すかどうかってものすごく大きいんですね。 で、そこを踏み出していく人は神の手と助けを見る、神の技を見るんですね。これをね、どうぞ覚えてほしいね。で、踏み出していくときね、本当に神が支えて助けてくださるのもですね、私が一番最初に中国に聖書を持ち込んだとき、はっきり死に言われたんですね。ということになったんですけど、経済がなかったんですよね。それで、ところが、どうしようと思ったんですけど、もうね、賛美歌を歌ってたら電話がかかってきて、ケニアが来て、ケニアが行くことになったんですけど、今でもあの時感動を覚えてますけどね、はっきり死に言われたから踏み出したときに、ギリギリで伝えられたんですよね。で、神様の言葉に応答すると神が支えてくださるし、神が守ってくださるんですね。これが起こってくる。例えば、中国に行くときに、これはパウロ本に書かれてますけど、当時は香港経由で行ったんですけども、もうすごい体調悪くて、これ行ったら救急車を呼ばなきゃいけなくなると思って、秋元さんやめようと思ったけど、祈るといや行きなさいってどうしても来る。だからもう仕方がないと思って飛行機乗って、まあ、かかうごを決めてもう倒れてもいいと思って行ったら、香港着いた時に元気になっていたってね、書いてますよね、本の中に。よくわかります、あれ起こるんですよ。本当に神様は明確に言って踏み出す時に神の手を動き出すんですね。でこの時も船から出た。で今日はね、この船から出たっていうことはすごい心に迫ったんですよ。である方は今ね、神からチャレンジされています。船から出てください。あなたの船はもしかしたら、この今までの自分の考え方かもしれないし、今いる場所かもしれないし、ね、そこにいたらもう将来安泰とかね、そこにいたら波が立たないとかね、そこは自分が好きなところとかね、やりやすい場所かもしれない。でも神様がおっしゃったらそこから踏み出すんです。間違いなくね、言われてないのにやることはありませんので。でも本当に主が語ってこられたらそこから出るんですね。人間的には危険だったり危ないかもしれないけどね、その時主の技が起こるんですよね。じゃあ3つ目ね、そうやって水が歩いてその言ったんですね。で思うんですけど、1行で終わってますよね。もうちょっと感動的に書いてほしいですよね。ペテロが、ね、ガリラヤ湖のことを知り尽くしていた。それにもかかわらずペテロは大胆にも船から出て水の上に足を踏み出した、ね、水は波紋をもたらした。でも沈まずに次の足を踏み出すと、さらに波紋をもたらしながらペテロを歩いたとかね、こう感動的に書いてほしいんですけど、聖書ってさらっと書いてある。で次の、そして次のことが書いてある。何があったら、次ね、ところが風を見て怖くなり沈みかけたので、でこっちばっかり説教される。ペテロかわいそうですよね。だけどね、沈みかけちゃった。でも面白いっていうのは、すごい聖書を創意して奇跡もやったけど、ちゃんと何歩歩いたんでしょうかね。天国へ聞きたいですよね。3歩なのか5歩なのか、ちょっと聞きたいですよね。何歩か歩いたん。でもそしたら、風を見てって風見れないから、波を見たのか、風の音を聞いたのか、音を聞いて見たんでしょうね。そしたら、見た瞬間で分かったんですね。私は人間だって、I am human being ってね。あーと思ったその瞬間ですね、ブクブクって沈みかけた。ただね、今日3つ目のポイントはね、これ沈みかけたのでって書いてあるでしょ。沈んでない、まだ沈みかけて、ブクブクって引っ掛けた、その瞬間に、ペテロは叫んだんです。主を助けてくださいって。でね、ペテロのいいところはここなんですよ。大胆に足を踏み出すけど、同時に人間らしいですね。彼見て怖くなって沈んじゃうと。ね、弱いでしょ。でも彼はそこですぐ叫んだんですね。助けてくださいって。ある方は沈みかけても叫ばない。だからね、人に意地張るのは構いません。神に意地を張らないように、ね、プライドは全部悪いとは言いません。でも神の前のプライドは愚かです。この時ペテロはすぐに叫んだ、主を助けてくださいって。その瞬間イエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた、信仰のする人はなぜ疑うのかって言って助けたわけでしょ。でパウロ牧師面白いこと言ってました。彼は何回も手術して死にかけてるんです、一回ね。で、ある時胃が悪くて進学校でね、あ、でもこれぐらいなら経験上ね、まあ、祈れば治ると思ったんですって。でしばらく放ってて、さあそろそろ祈ろう、ね、神様治してくださると思って祈ったら治らないんですって。そういうのダメなんですね。これぐらい祈ったら治る、ね、さあそろそろ祈ろう、治してもらおうなんて、こういう心の姿勢が悪いんですよね。でそれで見事に治らない。ほいで全然治らなくて、うーっと思った瞬間、パッとこうお腹の中でパッとこう破れて、胃が破れて血が出てるのが分かったの、自分で。あーっと思った瞬間死ぬと思ったんですって。本当に死ぬと思ったんですよ、その瞬間。あーダメだと思って、ふーっと血が止まっていって、これが死ぬことだなと思ったんです。その瞬間 神様助けてって、神様助けてって心の中で助けてってこう叫んだんですって。それはもう本当に真剣な叫び。その瞬間、ふってこう元に戻ったんですって。それで救急車で慌てて新学校で運ばれて、で、もうその晩、家族みんなが周りに呼ばれて、いつもよく話す先生が呼んで、今晩が危ないという時だったけど、その時もパウロ牧師は大丈夫と思ってたって。あの時助けられたからってね。で、もしよく言ってました。神様助けてって、その一言で助かったって。心からの真の叫びだからです。でね、今日は姉妹が来ておられますね。洗礼を受けて、3月29日に洗礼を受けた姉妹が来ておられますけど、ね、姉妹はですね、うんと前にコンサートに来て、救われた後入院されたんですね。で、先生が、生きてるのは不思議だっていうぐらい危なかったわけですよね。でも姉妹は教会に来てイエス様のことを信じたんだけど、聖書を持ってたわけじゃないし、それ以上詳しく知ってないから、あんまり詳しいことわからなかった。でも、イエス様に向かって、朝晩、イエス様助けてください。イエス様助けてくださいって祈られたんですよね。と明かしされました、洗礼の時に。ね。そしたらですね、癒されたんですよね。で、先生が、もう生きてるのは不思議だけど退院していいよって言われて退院されて、22日に礼拝に来て29日に洗礼を受けたんですよね。で、彼女が祈ったのはイエス様助けてくださいって。でも心の叫びですよね。心も体も助けてください、助けてくださいって言ってね、心の底から助けてくださいって主に叫ぶとね、主は助けてくださるんです。ペトロはこの時ガリラ湖をよく知っていて、沈みかけた瞬間まずいと思ったんですね。その瞬間助けてって言ったんですよね。さっきまでは信仰の勇者で素晴らしいんですけど、今度は怖くて沈んじゃった。でも助けてって言ったら助けてもらったんですね。イエス様は信仰を持って倒す奇跡を見せますし、失敗して愚かになっても助けてって言うと助けてくれるんです。だから安心して皆さん踏み出しましょう。不信仰になって失敗したらどうしようなんて思わなくていい。言えばいいの、助けてって。だから恐れないで踏み出してほしいんですね。なんかね、踏み出さないと技は起こらないんです。もし賛美の働きに踏み出しなかったら、今でも賛美はやってると思いますけど、今の働きはしてないでしょう。海外選挙の応答しなかったら、今でも、ね、海外選挙してる教会はすごいですねとかね、自分の教会もっと変えてみればいいのにとかね、言ってるかもしれませんね。本当に踏み出さない限り何も起こらないんです。踏み出さない限り、いやね、主に言われた言葉に応答していくときに奇跡が起こる。で、失敗しても助けてって叫ぶと、神様は即座に助けてくださる方なんですよね。まあね、その後にね、助けた後に、ね、どうして疑うのかってこう、ね、愛を持って注意されますから、皆さん愛を持って注意されるかもしれませんね。でも助けてくれますから安心してください。ね、いつも私だったらね、こう溺れかけながらね、分かったか、悔い改めるかとか言ってですね、分かりました分かりました分かりましたとか言いながらやっと助けるっていうね、人間って悲しいけどそういう傾向ありませんか。で、世の中の修行ってそういうところありませんか。この壺買うなら助けてやるよって、買うか買うかって、買うか分かったとか言って、そういう感じでしょ。主様は瞬時に助けてくださって、それから愛を持ってね、どうしたら信仰なんだって教えてくださるんですね。だから私たちはもっと大胆に主の言葉に応答してほしいんですね。その時に奇跡を見る。で、これから主の技が始まってくるのは今までになくもっと大きくなってくると思いますけども、その時ぜひそのことをね、覚えておいてほしいというふうに思います。私は長崎に来た時に、これ説教ありますけども、最近あんまり言ってませんでしたけど、ビジョンが与えられたんですね。それはね、ここはここの長崎の町だけはリバイバルという言葉を使えれるんですね。他の町は厳密にはリバイバルって、一回ダメになったのが再び復興することだから、まだ日本はそんな人が救われたことはないから、リバイバルじゃなくて新しく聖霊の話題が起こるということなんだけど、長崎は本当に人が救われてたんです、町ごとね。それでここで見せしめにやったぐらいだから、まさにリバイバルなんですね。で、私大阪なんですけど、奈良県に奈良市って、奈良市じゃなくて天理市ってあるんですね。駅を降りたらみんな天理の発表来ててね、ゴミ一つない町ですごいんですけども、私はここに信仰の町ができるっていうのをね、夢見てか信じてきたんですね。で、二つ大きなビジョンがあって、一つはね、精神科を中心とした総合病院、ね、会見のところでは野菜が流れているとね。だからね、お医者さんはね、治療にあたってまず最初に一言祈ってから、それから、ね、聴診器を当ててくれるってね。薬を出す人はね、主が癒してくださいますっていうのが薬を出してくれる。医療もきちっと勉強するんですよ。いいですか。医療をいい加減にしてはいけません。きちっと最先端の医療を勉強しながら、最先端の医学を適用しながら、だけど本当に神様だった総合病院っていうのは、こう真面目に夢だったんですね。夢っていうか 神様すると思ったんです。それでもう一つは学校、保育園幼稚園から小中高大進学校大学まで含めた学校で、日本の大学って若い人が行くことが多いですけど、海外はそうじゃない、一回社会に出た人が戻ってくるのが大学で大学になるんです。だから必ず家族寮があるんです、海外の大学には。そういうね、こう本当に 寮を敷設した大学っていうのは、ね、そういうのをね思ったんですよ。で私ね、今まであんま言わなかったんですけどね、言えって言われてきたんです私再び。で神様するとただね、お会いの時代短いからね、バッとできてさっと地下に潜っちゃうでしょうね地下教会にね。でもね私、はあ、その幻を持ってきたんですよね。私が怒ると思ってるんですよ。だからね、ああここに信仰の町を神は作られます。そこに向かって私はね信仰の足を踏み出すのです。だからで神がなさいますので、ね、全然力はありませんが主がなして言われますよね。でこの町はそういうことを言っていましてですね、十字架を追ってたくさんのクリスチャンたちがいた町です ね。で、そういうね神様のビジョンが与えた。でそこに向かって信仰の足を踏み出して共に歩んでいきたいなと思うんですね。一番最初に言った魂への神からくださる上書きを持って、でそういうね神の傾向をね共に見ていきたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、5つのパンと2匹の魚で男だけで5000の人たちを満腹させられました。あなたはそれで十分だと、その足りないものではなくてそのあるものを本当に感謝してイエス様と思っている感謝して祝福されて、そこから奇跡をなさいました。私たちも今与えられている能力、時間、お金、人、今あるものを本当に感謝しながら、そこからなされる神の奇跡を期待して、イエス様、感謝することができる力を与えてください。イエス様、ペテロはイエス様から来なさいということをもらったとき、大胆に船から出て、湖を歩きました。私たちも、この船から出る信仰という意義をくださって、神の言葉があるとき、大胆に踏み出していくことができるように、導いてくださることをお願いいたします。イエス様、ペテロはそれでも風を見て恐れて沈みましたけれども、その時助けと叫んだらすぐに主が助けてくださいました。私ももっと大胆にもっと素直に神に向かって叫ぶことのできる素直さと大胆さを与えてください。あなたは心の叫びに応えて必ず助けてくださいますから、その叫びを私たちに与えてくださいますようにお願いいたします。祈りたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天の様、お一人お一人の心からの叫び、願い、求め、自分のことや家族、友人のこと、その一つ一つに答えてください。心と体に触れて癒しを与え、問題に対する解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。喉に触れてください、癒されよ。耳に触れてください、癒されよ。イエス気のって左に触れてください、エッサンってめでる。左の痛みを消えてなくなれ。腰の痛みをエッサンってめでる、癒されよ。神様、十字架の血の力を持って今傷んでいる部分に触れて、その痛みを根本から取り除いてください。完全な解決ください。がんを取り除いてください。腫瘍を取り除いてください。がんと腫瘍をイエス・キリストの名によって命ずる。その人のうちから完全に出て行け。皆様、がんを取り除いてくださり、腫瘍を全く取り除いてください。ポリープを取り除いてください。私はあなたに私の手を入れていきます。あなたが私を真剣に求めるまで、私は愛を持って手を入れていきます。愛する子よ、私を求めなさい。その時はっきりあなたは私の手が伸ばされるのを見て驚くでしょう。あなたの計算や考えを超える私の働きを私はあなたにしたいと思っています。でもあなたは私を求めません。私はあなたが私を求めるまで私の手を伸ばしていこう。大胆に私に求めなさい。その時私の手を具体的に伸ばしていこうと主は言われます。人の言葉が引っかかっていて、その言葉でなんかすごく心が窮屈になっている人がいますけれども、主は言われます。私の目にあなたを加え尊い。私はあなたを愛している。あなたのよく知っているこの御言葉をあなた自身に向かって 私が語っていることを覚えなさい。人の言葉で翻弄されてはいけません。それは罠です。しっかりと私の言葉によって歩みなさいと主は教えます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しみ交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせよろしくお願いします。